ハレルヤ、イエス様を皆を賛美します。今日一番ってちょっと知らんくってしかも27日お願いねって言われて、軽くはーいみたいな感じだったんですけど、今週今日大掃除やって気づいて、いつもズームの人来るんちゃうかと思った。うちの両親やっぱり来とったしちょっとやられたって感じ証なんですけど、今年はクリスチャンホームで育った人の証をよく聞くことがあって、で私もクリスチャンホームで育ってきたんで、あ、そういう風に感じ取ったんやとか、そういう感じだったんやって、すごいいい証だったというか、すごい自分にいい話聞けたなって思ったんですけど、でもそれ聞く中でちょっと自分は全然違うなっていうのが分かってきて、多分もともと変わっとる性格の上にイエス様の価値観で生きてきたもんなので、世の中からかなりずれたところにいたのを、私はもう全部イエス様の価値観でこんな変なんや自分はって思い込んどって、全部イエス様のせいにしてきたなって思いました。それっていうのが、自分はもうほんまにちょっとつ盲信タイプの性格で、もう突き進むいう感じなんで、なんかイエス様に小さい頃から、あれが欲しいです、これが欲しいです、このドア開けてくださいってずっとわーって叩き続けた、あくまで絶対諦めねえみたいな感じで祈り続けてきたので、全部大概もらいました。なんか祈りはその日に聞かれるって思って育ってきたタイプだったんです。で結構何でも祈るも与えてくれたなっていうのが、すごい小さい頃の記録だ。でも大きくなるにつれて、やっぱ自分はちょっと人と違うっていうのは分かりだしたし、人の目が怖いっていうのと、あと自分の罪に対する処理というか対処方法が分からなくて、同じ失敗を毎度繰り返して、イエス様ごめんなさいって謝るけど、また同じこと繰り返すって、なんか私はもういつも罪の中にあって、イエス様の十字架の贖いを通してでも私は罪人であるっていう自分の中の思い込みっていうのがすごいあって、大きくなるにつれて、絶対この祈りはイエス様が信じてたら叶えてくれるっていうのがどんどん薄くなってきて、まあ神様こうしてくれたら嬉しいです、愛してくれたら嬉しいけど、まあでもイエス様が好きなようにしてくださいみたいなようになってきて、全然こう信じて祈るっていうのができなくなりました。それでなんでそれを思い出したかっていうのが、自分の子供を今年見てきてってことなんですけど、こう自分はすごい小さい時からすごい祈ってきたんですけど、自分の子供を見た時に全然祈ってないと思って、自分ほど全然祈ってないと思って、いやこれは神様との関係が気づけてないと思う、やばいって自分で思って、去年の冬ぐらいにもう何でもいいけんイエス様に祈った方がいいよって二人に伝え、小一と四歳の女の子がいるんですけど伝えたんです。そしたらなんかやっぱ子供やけん目すごい輝かせて、何でも祈っていいみたいになって、そうや何でも祈っていいやって言ったら、まあ、すごい可愛いことから始まったんで、このグミの開けたらこのカードが入ってるけど、このカードが隅っこ暮らしのあれでありますようにアメンみたいな感じで開けて、まあそれが出てくるみたいな、このこれのおまけはこれでありますようにアメンつって開けたらそれが出てくる、でハレルヤ感謝感謝、やっぱりイエス様聞いてくれるよねっていう、すごい可愛らしいところで私は止まると思っとったんですけど、ある日ゲームセンターにお父さんが連れて行ってくれて、その UFO キャッチャーをしだした時に、子供はその UFO キャッチャーのガラス越しに、イエス様このぬいぐるみが取れるようにしてください、アメンつって言ってて、すごいボリュームが大きいと思ってでもちょっとこれは止めた方がいいかもしれんって自分で思ったんですけど、でも自分が祈れって言ったと思って、うわ、どうしようこれどういう状況やろ、どうしようって思った間に祈りが聞かれて、ぬいぐるみが落ちてくるっていうのを繰り返して、でその時にまた子供もぬいぐるみ取って、ああイエス様に祈ったからやってまた大きな声で言うんですけど、そしたらうちの主人はノンクリスチャンなんですけど、うわどういうリアクションするかなって、うわって思った時に、主人はなんかお父さんが取ったんやんとか、お父さんがお金出したんやんって言うと思っとったら、たまたまやって言うんです。でたまたまやと思う、なんかあったんかなって自分でも思って、なんかそれをなんか無言でああってなりながら過ごす、ゲームセンターっていうのを何回か繰り返して、でその中ですごいイエス様がなんか、あなたはすごいもう 大人になった祈りは聞かれないみたいな風に思っとるけど、聖書のどこにそれを書いてるんだみたいな風に語られて、なんか何でも祈って、ピュアな気持ちで、もう絶対に信じて与えられるっていう気持ちで、あなたずっと祈って与えられてきたのに、なんでそれをやめたんだっていう風に語られたというか、子供のように純真に絶対に祈ったら与えられるって信じて祈ったらいいんや、今でも私は昔と変わらないんだから、あなたの祈りを聞いて良いものを与えたいと思っている、みたいな感じで語られて、あ、その時にもう本当に信じて祈ってきてなかったということを悔い改めて、でなんかもうご存知の方もいるかもしれないですけど、家庭が結構ボロボロだって、なんかもう私も言葉悪いんですけど、もう死にたいと思っとって、もうこの価値感が全然違う主人は絶対変わらないし、もうこのままおじいちゃんおばあちゃんになっていって一緒に過ごすっていう、もう耐えられんと思って、子供小さいけどもう死んでしまい、全ての責任を捨ててもうどっか消えてしまいたいってすごい思っとったんですけど、もうそうじゃなくて、神様はこの暗いところにあなたの光を輝かせろって言ってて、もうピュアにあなたは信じて、絶対に主人も主人の家族もイエス様信じてないけど、絶対にイエス様を信じて救われるって信じて祈りなさいって言われて、もうほんまにその通りやなと思って、少しも疑わずに信じて祈ったら、私の言う通りにあなたの山は動いて海に入るっていうヤコブ 1-6 があるんですけど、あと祈り求めるものは何でもすでにあ得たと信じなさいって、私も小さい頃絶対これはもう与えられて感謝ですって、まだ与えられてないけどそうやって祈ってたのに、それもすごい忘れてたと思って、もう私は今の現状がどうであっても、イエス様が必ず主人と主人の家族と私の救われてない家族、おばあちゃんとかもイエス様が必ず救ってくださると信じて、イエスキリストの名によって宣言しますと思って、私と私の家庭から神の国がなっていく、天でイエス様の心がなるように、私の家庭からイエス様の心がなっていくんだっていうことを毎日宣言して、イエス様に従っていこうと思いました。感謝です。アレルヤ。
主が私の口を通して語らせてください。私は今年4月に主の導きにより津田に引っ越してきました。今までは高松に住んでいましたが、近くにマンションができ、介護施設や立ち並び、日当たりが悪くなって、洗濯干しても乾かなくなり、ベランダで育てていた花や野菜もダメになってしまいました。それと同じように私の体も物忘れがひどくなり、引きこもり気味になり、頭の検査をしてもらいましたが、特に異常はない、年相応ですと言われました。施設に入ろうかと娘に相談すると、まだ自分で料理することができるんじゃろ、そしたらまだ早いよ、ちょっと教会近くの物件を探してみるわ、このままここにおったらダメになるから探そうと、阿部先生から聞いた命の水の水タウン計画、教会の人たちの町を作る計画に賛同し、探してもらいましたら、すぐにありました。部屋の中を見せてもらったら、部屋中光が差し込んで明るく、風通しも良く、教会には私の足で10分ぐらいのところです。私は神様が用意してくださった場所だと思い、すぐに入居の契約をしました。この地に導かれたことに感謝しました。4月12日に引っ越してきました。引っ越し前に、佳代子の調子が悪くなり、コロナらしいとのことでした。沖縄から長女が来てくれて、彼女に助けられました。イエス様は素晴らしいお方で、助け人を与えてくださったことに感謝しました。思い煩いは何もかも神にお任せください。お任せください。神があなたのことを心にかけてくださり、第一ペテロ5章7節です。こちらに来てからは、神の家族の方々に愛あふれる交わりに喜び感謝しています。我が家に来てくださったり、私のことを心にかけてくださり、とてもありがたいと思っています。また行かせてもらったり、 野菜や果物が取れたからと言っていただいたり、また買い物に車で連れて行ってくれて重い荷物を運んでくれたりと、すべてのことに感謝しています。またクリエイトの昼食の奉仕をさせていただいて、子どもたちと関わる中どんどん成長する姿を見ることは喜びで、私の心も体もどんどん良くなってきました。この頃は足腰も鍛えるために散歩しています。今では杖なしで歩けるようになりましたが、ゆっくり転ばぬように歩いています。お店に行く子、どこから来たんと聞かれ、クリスチャンであること、津田の教会に行っていますと小さな宣教をしています。また教会で賛美を歌うことで喉や肺が働き、お腹や足腰まで鍛えられて、イエス様から元気をいただいていることに感謝しています。今では声を出して賛美することができることが大きな喜びです。高齢になってからの引っ越しで不安がとてもありましたが、今できることを喜び、教会の兄弟姉妹の顔を見て励まされて元気をもらい喜びとなっています。恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの手であなたを変える、支える、イザヤ41章10節。主に感謝いたします。
おはようございます。今からも明かしさせていただくんですけれども、今自分の今年の証ということで、自分にとって今年っていうのはもう本当に大きな変化の年になったなと思います。一口で変化って言っても様々あるんですが、その様々ある変化の中でも一番大きなものは、やっぱり本気で自分を成長させて、それをもって、変えようと思いが、本格的に与えられたことです。その、きっかけになったことは、2つございまして、1つはもうこの、夏に、行かせていただきました、熊本選挙で、自分仁さんとのメッセージを担当させていただきまして、そのことを通して、受ける側から与える側になると、もう本格的に自分を、本格的にも自分がそういう存在になるんじゃと、そういう存在に、自分は、ならなあかんねんと、思いまして、で、あれ、ごめんなさい、何だったっけ、そのために、自分を、とにかく、何が何でも、成長させようという決心が与えられまして、でも、そのためにも、自分のほんまにすべての面において、もうこれまで以上に、もう何よりまず死を第一において、死の身に信頼し、本当の死と固く結びつく。そして、自分の信仰的な地盤をよりしっかりと固めまして、それをもって、本当に、死の前にも、そして人の前にも、本当に、信用されるようなものに地盤になるんだという決心が与えられまして、今、そのために、これもあくまでも、目標に向かっての通過時点ではございますが、現在、再就職の方を目指して、いろいろな、訓練などを来ております。また、その、ことに、つきましても、御心がなりますように、皆様の、お祈りを、またいただければ、非常に幸いでございます。 まあ、箴言の御言葉の中に、まあ、神と人との前に公義と聡明を得よう、自分の人に頼るなという言葉がありますが、もうその言葉の、通りの、通りにもう本当に神と、まあ、神主と、そして、まあ、人との前に公義聡明を得るような、存在に、なるために、そしてそれをもって、本当に自分が、与える人間になるために、来年、何年だったっけ、23年、で、まあ、そういう、公約じゃなくて、まあ、その、目標で、来年、しっかりと、動いて、参りたいと、このように、思っておるところでございます。また、何卒、まあ、皆様の、お祈りなどをいただければ、本当に幸いでございます。まあ、すみません、これを、持ちまして、本日の、証を、終了させていただきます。ありがとうございました。